FM Nagano. Twilight Time Program. Echoes.
ガンツエプソンの協力でお送りします。 J1 で戦う松本山雅 FC の試合情報、選手の声、そして山にかかる熱き人々の声をお届けしています。オールアラウンドザガンツ、3月22日アウェーでリーグ戦清水エスパルスとの試合が行われました。昨年までね、山賀に在籍していた犬飼選手、そしてその前にね、いらっしゃいました長澤選手というね、まあエスパルスにも2人の元山賀の選手がいるという状況の中で、山賀にとっては J1 初勝利をかけた戦いとなりました。前半、19分ですか、なんと飯田選手がゴール、
イエ
ー、そのまま勝利ざっくり言いました、すみません結果ご存知の方多いと思うんですけどもね、まあ、飯田選手も本当に半分ぐらいのところからスローインがあったんですけど、スルスルスルスルっと上がっていって、最後ゴール前詰めていたというですね、フォワードのような動きをしていたんですけども、
どうしたんでしょうか、
ね、そのあたりどうなってるんだろうということで、飯田選手に昨日会ってお話を伺ってきました。まずは、J1 初勝利おめでとうございます。
ありがとうございます。
もう本当にあの日いろんなニュースとか見ても、
はい、
なぜそこに飯田将希、
よく言われますね、はい、それしか言われないです、
はい、本当ですよね、
よく決めたとかじゃなくて、なんでいたのかっていうことを言われます、
は
い、
まあ、岩間さんが上がっていいぞとこう、はい、あとサポーターの声援を受けてそのまま上がっていったみたいな、はいはい、この神がかり的な感じになってますけども、はいはいはい、
でもなんか本当に来る気がしたんですよね、あの瞬間に。
ただ山がに来て飯田さんのゴールであそこまで見事な足のシュートって初めて見た気がしたんですけど、
いやそれが いくつかあるんですけどね、はい、去年なんか左足のコロコロシュートみたいなのあったんですけど、でも去年ああいうの外したんですよ、一回よく福岡戦かな、はい、なんですっげえ冷静にもうキーパーに止められてもいいからとりあえず枠入れようと思って入れました。もう完全に嗅覚を持ってましたね。
いや本当ですね、はい、そしてもう本当にほぼ満員の日本平で、
はい、
あれもすごい雰囲気でしたね。
いやすごかったっすよ、もう日本平もすごかったんですけど、やっぱり2階席から声援が聞こえてくる、しかもうちのっていうのはすごかったですし、ロスタイムのワンソールコールはちょっともう、いや感動しちゃいました。あ、まだ試合中だったんですけど、はい、
もうきっとほぼ3500人ぐらいですか、じゃなくてもう松本中からあの思いだったんだろうなっていうのは、
いやでしょうね、だからまあ入らなかったんでしょうね、それがあったので、
まあでも本当にエスパルス戦のところでは、まあ、本当に去年までチームメイトだった犬飼さんがいたり、はい、まあ、長澤さんがいたりっていうので、
そうですね、でも、まあ、シュンもそうですし、ワンちゃんも絶対負けたくないですみたいなことを試合前に言ってましたし、まあただあのゴールシーン、多分ワンちゃんが、僕がワンちゃんの性格を知らない限り多分入らなかったんだろうなって今思えばあるんですよね。多分僕はあそこに上がんなかったらワンちゃん、多分池本選手がシュートした時に多分もうカバーできてるんですよ。ワンちゃんが多分俺に気づいて、あ、ワンちゃん気づいたから、あ、これ俺がいれば絶対あそこカバーいけないなと思って途中まで考えてたんですよ。ちょっと本当は もっと真ん中の方に行こうかなと思ってたんですけど、いや、ワンちゃんしか気づいてないから、あのセンターバック多分カバー来ないの分かってないなっていうのもあったし、ワンちゃんカバーいけねえだろうと思ってあそこいたら、まんまとカバーが遅れて、しかも最終的には僕のことを見失ってくれて、もうやりたい放題でした。
いやでもすっごい、じゃあかなり冷静に試合できてますね。
いや、あの瞬間は本当にもうその前から 3回ぐらい考えてて、おそらく長野の人しか聞かないと思うので正確に説明しますけど、まあ、まずあそこで雄大に話して、いや多分これ来ると思うんだよね、行っていいって言って、で上がったんですけど、初め大前くんの目の前まで、まあ、映像見ながら聞いてもらえると嬉しいんですけど、大前くんのところにまず行って、で大前くんは多分俺のことマークしてんだろうなって思ったと思うんですよね。で帯ちゃんがスローイン受けた瞬間に大前くんの後ろを通るんですよ、多分僕が、多分あそこから上がっていくと大前くんに気づかれるんで、でそれでみんな帯ちゃんのこと見てる間に後ろに出てって、でワンちゃんだけ気づいてて、でそこからはさっき言った通りワンちゃん絞れないでしょっていう、クロスボールが来るか、あそこ崩してシュートのこぼれ球あそこに来るイメージがあったんで、あ、いや狙い通りやと思って、はい、
まあ、そしてやはりディフェンダーとしてはいわゆるクリーンシートをゼロに抑えたじゃないですか、
はい、
これも嬉しかったですよね。
まあ、ゼロに抑えた手応えっていうのはまあ間違いなくありますけど、ただそれよりももう試合前からゼロに抑えるっていうことよりは本当に試合に勝ちたいっていう気持ちしかなかったので、まあそれがまず一番嬉しいですね。
一勝して精神的なところ部分で何か変わったのありました？
はい、まあもちろんそのこの間も反省はすごくありますけど、反省をみんなでしようってした時に、負けてる時にじゃあネガティブなこといい反省をしようって思っても多分うまくいかないと思うんですよね。ただ勝ってるからこそみんな厳しいこと言いながらもっとこうした方がいいこうした方がいいって、多分厳しいこと言ってもそんなにネガティブな方にはいかないと思うんで、
まあ、本当にあの開幕戦のところが、3失点っていうのも衝撃でしたし、まあ、3点取ったのもすごいなっていうところもありましたけども、はい、そこから数試合やってきてどうですか J1。
いやうまいっすマジで、お話にならないんですけど、ただまあ僕らがなんていうんですかね、諦めてるわけじゃないですけど、僕らの目指してるサッカーと向こうの目指してるサッカーは違うっていうことなので、まあそれをどれだけ自分たち自信を持って続けられるか。サンフレッチェとの試合なんかもちろんポジションもそうですし、パスの本数もそうですし、それで負けてましたけど、まあ結果負けましたけど、まあ最後ゴール入ってればどうなるか分からない試合ができたので、まあそこを突き詰めていけるかだと僕は思ってます。
そうするとやっぱりしっかり手応えっていうのは、まあ大きさはいろいろあるかと思うんですが、感じながらのこの開幕からになってますかね。
そうですね、まあある程度の手応えをつかみながら今階段を上っている状態だとは今思ってます。
楽しい感じですかそれは？
さすがにあんなゴール決めたら楽しいです、はい、
そうですよね、まあ、乗っていけるところがあると思いますが、はい、でまあ、この後カップ戦がナビスコカップがあってリーグ戦という感じなんですけど、本当にリーグの序盤のところからカップ戦っていうのが入ってくるんですけど、このあたりは多少切り替えたりって感じになるんですか？
まあ、もちろん公式戦ですしサポーターが来るので絶対にその勝ちに行く試合をしなきゃいけないですけど、まあ、チーム状況的なこともいろいろあるので、まあ、誰が出ても全く山川スタイルを貫く準備だけはできてると思うので、まあ、そこは全部勝ちに行きたいと思ってます。
まだ突戦は、まあ、ベンチの方から見ていたかと思うんですが、はい、その感じはどうでした？
いや新鮮でした。ただもっとやれるんじゃないかと思ってましたし、いや出たいなとすごく思ってました。
今週末が FC 東京と、はい、ところで代表メンバーいないんですけど、本当にいないんだっけっていうようなメンバーになってますよね。
そうですね、やっぱ FC 東京さんレベルになると層が厚いですよね。僕でも知ってますからね、サッカー選手。はい、
まあ、去年天皇杯で非常に悔しい思いを、してて、井田さんベンチだったっすよね。
ベンチでした、はい、ただまあ、あの頃から成長してなきゃいけないと思いますし、しかもリーグ戦でやる相手なので、やっぱり負けるか勝つかでやっぱりイメージとかいろいろなことが作用すると思うので、まあ代表がいるいない関わらずそこはしっかり勝ちたいと思います。
そしてリーグ戦でいくと追加列戦ですね、
はい、
アウェーですね。
いやすごい楽しみです。はい、レッツでゴール決めたら相当気持ちいいんだろうなと思ってます、
はい、結構あれですね、今もゴールへの欲っていうのがかなり出てますね。
まあ、この間ゼロで守りましたし、まあ、ディフェンスの選手がゴール決めてゼロで守って勝ったら、いや俺ヒーローでしょって多分言えると思うので、はい、
また今年もですかね、3人ともそれぞれで上がっていく方作りますもんね。
そうですね、もちろんその持ち味ありますし、そのディフェンスライン3人とも酒井選手は足が速かったり、後藤選手も僕もやっぱ高さ部分があるので、まあその3人の中でじゃあ誰か1人でも上がってゴール決めようって言ったり、誰か上がったらカバーしようとか言ったり、まあそこはみんな貪欲に狙ってます。まあこの間みたいに長い距離を動けばマーク外れたりするので、まあそこはうちの良さだと思うので、そこがなかったら話にならないと思うので、はい、
ホームでやはり一勝欲しいですね。
そうですね、ホームで勝ちたいですし、まあ、ちょっと寒いと思いますけど、そこを熱くできるぐらいの試合をしたいですね。
じゃあ最後に飯田さんリクエストをお願いします。
はい、ひびきらさんのカルチャー365っていう歌で、
すいません僕初めて聞いたんですけど、これは飯田さんにとってどんな曲なんですか？
大学の思い出がすごく詰まって、大学の時すごく聞いてて、仙台の鎌田選手とよく一緒に聞いてたんですけど、まあ J リーグで再開しようって言った時にもおそらくこの歌聞いてたんで、今回リクエストしようと思ってました。はい、
あ りました、飯田将希選手にお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、飯田選手ね、昨日お話聞いてきました。やっぱり得点を決められた、初勝利ができたというところで自信、手応えっていうところ、まあそうは言ってもやっぱり欲しいっていうところもあったでしょうからね。そう、一つ本当に大きな、まずその初勝利というプレッシャーの解放されて、そしてまたこの後ということになります。あのお話もありましたが、あさって28日が今度はナビスコカップになりますね。予選の第2戦です。 FC 東京戦ということで、まあ先ほども話あったんですが、代表選手はいないわけですけれども、まあそれでもね、あの前田選手がいたりとか石川選手だったりとか徳永選手とか、あのすごいねっていうメンバーが、元代表だったりっていうメンバーもたくさんいる中での試合となります。また山川もどんなメンバーで来るのかというのも、楽しみになるところですからね。で、これもちょっといくつか言われたところがあるんですけれども、3月28日のアルウィンでの、その松本山川 FC と、FC 東京戦で、僕スタジアム DJ を、この場合は引退という表現が合うんでしょうか、
はい、
卒業というよりも、引退させていただきます。あの最後の試合になるんですけれども、まあいつも通り、
はい、
そしてまあいつも以上にといつも通りですね、の形でまた一緒に、熱くなって応援していきたいなと思います。まだねチケット大丈夫なのかなっていうところもあるみたいですからね、ぜひ注目の一戦になると思います。アルウィンで声援を送りましょう。あのこのコーナーは来週以降も続いていきます、
はい、
オールアラウンドザカンズエプソンの協力でお送りしました。